そばロックテイク3、いくよ。さん、はい。
久しぶりに会った俺の顔を見てさ、少し受けたな。
こんにちは、台風 FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はもうね、この曲を聴いてどなたがゲストだかすぐ分かっちゃったんじゃないのかなと思いますけれども、やちむんの那須茂樹さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、いや何回聴いてもやっぱり面白いというか素敵な曲だなと思います。
ありがとうございます。
改めて那須さん紹介したいと思います。やちむんは1991年の結成なんですね。
はい、はい、春ぐらいからやってます。
春ぐらいから、
はい、
ちょうどこんな感じの頃合いから。
え、こんな感じ。
あ、ちょっともうあれですかね、初夏って感じですかね。
いや、でもね、うん、こんな感じですよ。はい。
で、三線も沖縄音階も使わずに沖縄のさまざまな事柄を題材に作られた楽曲は、まあ、生活者の肌触り感のある沖縄を感じさせます。で、那須さん宮崎の出身で、
はい、
1982年進学を機に沖縄に、
そうなんです、
やってきて、
はい、
以来情報誌のカメラマンとかライターなどを経て、はい、まあ、現在はもうやちむん一本で、
まあ、常にも自信がないのでどうなんですかね。まあまあ、そういうこともやりつつ、はい、
やりつつ
来ました。
で、トリオ、バンド、デュオと編成を経て、まあ、現在は桜坂ドラミンゴに集まる若手らとやちむん刺激ナスとしてバンド編成でのライブも行っている。
はい、まあ、県外出張はですね、
県外出張
ツアーとか言っちゃダメなんですよ、僕の場合はね。
そうなんですね。
なんか似合わないというかね。だから県外出張は、まあ、経費の関係で一人が多いですけど、那覇で歌うときはね、5、6人でやっています。
はい。25年ということでおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
振り返っていかがですか。
いや、もう振り返るも何も、僕潜りのミュージシャンなんで、だからスタートがいつかもわからないし、もうだってなんていうんですかね、デビューという甘美な響きを味わったこともないですよ。
いやいやいや、1991年、
いや、これはただ自分がやちむんっていう名前でやりますって言っただけで、で、だから例えばね、なんかいわゆるデビューっていうね、メジャーデビューとかでもないし、なんかね、ただまあ最初の有料のコンサートの前座で出たのが1991年の6月なので、うん、はい、まあ、91年結成ということにして、はい、感情しています。
それでいいかなみたいな感じのニュアンスが伝わってくる、はい、
まあ、25歳ね、26年目に突入するということで、うん、はい、25周年、はい、迎えました。
なんかね、あの潜りでやってるね、
潜りですよ、本当潜りですよ。だから若者たちに強く言いたいのは、はい、もうなんかメジャーデビューとか事務所に所属するとか考えないでいいから、潜りのまんま行こうぜってねえ、だって免許も資格もいらないんですよ、この仕事はね。
そうなんですよね、うん、それでも私も一緒ですよ
ね。一緒でしょ、うん、ね、まあ、免許とか資格が必要なものもありますけどね、はい、世の中には、
はい、
歌手とかはね、いらないです。はい、
明日からこれでいきます、今日からこれでいきますって言えば、まあ、
それで食えるかどうかはね、その人にかかってはいるけれど、うん、だから潜りで来ました、潜りで行こうぜ。はい、
うん、ぜひ聞いてください、はい、自分の音楽を。いや、でもなんか、なんていうんですかね、どこかその今那須さんがお話しなさってるような感じって、はい、楽曲にもすごく溢れてて。
そうですね、もうやちむんの音楽の肝は、うん、まあ、歌詞とかだと、あのテーマとか、うん、もう着眼点とかね、もうそこしかないんじゃないかというね気もしますけどね、まあ、タイトルは結構面白いと思いますよ、
はい、なんかいつもすごいなと思って、
はい、
私ちょうど帰った、まあ、東京大学で東京に行って、はい、沖縄戻って来てきてちょっとぐらいだったと思うんですけれども、
ええ、
トゥーナー、ストゥー&ピッツァ、
はいはい、
この CD が、はんはん、出た頃だったんじゃないのかなと思うんですよね。
この時は割とちょっと展開しましたね、
はい、
いろんなとこにポスター貼ったりとかして、
そうで、それでこのタイトル見た時にすごい、なんかこれ全部沖縄だと思って、
これね、今でこそ宣伝で ピッツァとか使いますけど、当時はまだピザでしたよ。
ピザでしたね。
だけど僕宜野湾に住んでたんですよ。で宜野湾でよく行く食堂のおばちゃんが、あの普通にトゥーナーとかピーツァとか言ってたんですね。なんかハワイに住んでたことがあるとかいう久米島出身のおばちゃんが、はい、で何この完璧カタカナ英語なんだけど、多分僕が中学高校で習ってきた英語にずっと通じるよこれって思ったカルチャーショックがあって、だからっていうなストゥーとかね、あの缶詰のストゥーとか沖縄に来て見てびっくりして、
はい、あれですよね、
ストゥー、うん、だからっていうな、その驚きをナスト&ピッツァって、これラブソングなんですけどね、実はね、
う
ん、
そうですよね。
そうい
や、
そ
う、うちの
タイトルにしたんです。
おばがやっぱりそんな感じで、あのトゥーナーカムンナーとか、沖縄と沖縄英語とその、はい、ね、ウチナーグチとの融合みたいな感じは結構あったので、うん、これ沖縄だって。
そうだから、それをなんかすごく興味深く、ああそういう文化あるんだと思ったのを、その驚きを歌詞にしたんですよね、そのまんま。
なんかこれに出会った時に、うん、やちむんって一体何って思ったインパクトが実はありました、
うん、まあ、沖縄のことがふんだんに出るけど、まあね、三線とか民謡じゃないですよね。
どんな時にでも那須さんは音楽ができるんですか？
あ、常日頃観察してますよ。あの観察していて、うん、あの、今なんかちょうどね、手元に僕が今回のライブ の25周年ライブのように作ったタブロイドの新聞にちょっとこ の,、はい、あの裏表紙の見返しのところにちょっと書いてるんですけど、はい、ここになんか言葉の話を書いてるんですが、
しげなすの心に響いたあの人の言葉、
そういろんな、あの例えば、あの最近同業者に人気の、うん、一生売れない心の準備はできているかという歌があるんですよね。それはですね、あの 3,4 年前にですね、福岡のやっぱりシンガーソングライターの僕より10歳ぐらい上の鍋さんっていうシンガーがいるんですけど、はい、その人が言った、僕に対してじゃないんですけど、はいはい、僕よりもっと若手の若いシンガーソングライターに対して、うん、お前まだ売れようと思っとるんかいって言ったんですね。
すごい一言ですね、うん、
でそれ聞いて僕それメモとかして、だからメモとかしていて、いつか歌になりそうだなって、ある時また別のミュージシャンが、俺は確実に無一文で死ぬって言ったんですよ。でそのね、なんかね、お前まで売れようと思っとるんかいっていうのは意地悪とかじゃなくて、俺たち売れるためだけにやってんじゃないだろうみたいな愛情が裏に感じ取れたんですね。
何のためにやってんだっていう、
そう、売れるためだけじゃないでしょみたいな、その後輩に対して、あと俺は確実に無一文で死ぬっていう言葉に対してはネガティブな感じじゃなくて、音楽やってプラマイゼロで人生終了みたいな、それを感じたので、それが歌にできないかなと思って、そういう僕取材ですよ。
取材なんですね。
まあ取材、まあまあまあ、取材の、うん、まあ、メモしたり、うん、メモしなくても覚えていたりとか、それをちまちまちまちま年がら年中観察してるんですよ。
今あの手元にシゲナスノートっていう、このなんていうんですか、本当にタブロイドみたいな、
はい、
あの新聞のようなものがあるんですけれども、ええ、これとは別にちゃんとシゲナスノートがあるわけですね。
あ、ありますね。そういえば、まあ大したもんじゃないですよ。もう本当あの手帳の片隅に留めたり、あのチラシの裏に留めたりしてるもんなんで、ちゃんとしたもんじゃないですけどね。
でもすごい、はい、面白いですね、うん、お前まだ売れようと思っとるんかいと。
そう、でも本人は覚えてないですよ。あの歌ができた後にその鍋さんにあのこの歌を聞かせたんですけど、うん、あなたの言葉がきっかけで鍋さんできましたとか言って、うん、俺そんなこと言ったかなって。大抵言った人はそうなんですよ。
でもそれってポロッと出た言葉って、はい、常々大切にしてることだったり、はい、思ってることだったりっていうことなのかもしれないですね。
そうだと思います。
いや、これはすごい。あの皆さんもぜひね、しげなすノート手に入れて、あのこれ見ていただきたいなというふうに思います。で、はい、25周年ということで、首里劇場でのライブですよ。
そうなんです。
やちむん25周年ライブ、首里劇場アゲイン。
そう、実は5年ぶり、あ、やちむんライブはですね、うん、はい、5年前にもやりまして、20周年の時やりましたが、はい、25周年もやはり首里劇場でやりたい。ええ、そう思って。
よかった、首里劇場まだあって。地元民としてはちょっとそこは心配なんですけど、
今回ポスター持って首里、特に首里を盛り上げたいと思いまして、
ありがとうございます。
徒歩圏内の人に来ていただきたい、うん、それであちこち首里回ってるんですけど、はい、 そしたらね、首里の人がですよ、うん、え、首里劇場まだやってるの？
まだやってますよ。
やってるんですよ、おっぱい関係やってるんですよおっぱい関係のビデオ、映画やってますよ。
やってます、やってます。
だけど、僕のライブの時は、はい、おっぱいのポスターも剥がして、うん、例えばトラさんの、うん、わかんないけどハイビスカスなんとかとか、
はいはいはい、
古い邦画のポスターとかに貼り替えて、うん、家族で来ても子供も来ても OK よっていう環境にするから、うん、ぜひ首里劇場の中に入ってほしい、
うん、
だからそれぜひね、首里から盛り上げてほしいと思って、私今回 FM 那覇来るの2回目ですけどね。
ありがとうございます
もう周囲から盛り上げたい。
でもね、あそこ異空間ですよね。異空間って言っていいのかな、
いや、
タイムカプセルのような、
うん、びっくりしますよね。
びっくりします。
本当入ったらね、
びっくりします。
はーってなります。
はーってなりますね。子供の頃そこの近くにあるそろばん学校に通ってたんですよ。
お、
夕方、ええ、歩いてくると何やら聞こえてくるじゃないですか、うんうん、ここは一体何と思ってましたけれども、うん、こういう中はこうなってたんだっていうのは大人になってから知りました。
なんかなんていうんですかね、首里劇場が悪者ってわけじゃないんですけど、うん、やっぱりもう昔と比べてそんなものが淘汰されてるというか、どこかに隔離されて、うん、生活の中からなんか分かれてますよね、分離されてるというか、うん、まあ、あれ必要悪じゃないかなと悪でもないけど思っているって、うん、ぜひなんか首里劇場の存在をですね知ってほしいなと思って、まあ、余計なお世話かもしれないんですけれど、
で25周年もやっぱりここでということで、
はい、
まあでもね、本当にタイムカプセルである一時期がまだずっと首里劇場の中にはあるわけなんですけれども、
そうなんです、
そこをふんだんに使ってですね、ぜひ楽しんでいただこうということで、劇場ですからスクリーンあるしということで、
はい、
もちろんやちむんの音楽と映像、
はい、今回一緒にやる仲間がですね、映画監督の東間林という友達がいまして、うん、彼のチームなんですけれど、まあ、彼がですね、まあ、映像演出ということで僕の歌に合わせてスクリーンに映像を流したり、
うん、
あと歌がきっかけで知り合った札幌、北海道の札幌在住のアニメーションの映像作家の方がですね、中村犬蔵さんという方がですね、も
う
本当にやちむん大好きなんですよね。僕がびっくり、僕より好きなんじゃないかっていうぐらいで、僕の曲のプロモーションビデオをもう完成してますから、それ見てびっくりしましたけど、それを上映しますので、
はい、
ぜひ。あとですね、美術もね、
美術、
照明音響もバッチリ入れますけど、はい、美術もこの間コザのオッドランドっていうイベントで20代の若者が集ってましたけど、
うんうん、
僕30歳ぐらい上ですけど行って混ぜてもらって、うん、そこの美術の子たちに来て首里劇場を内装を飾り付けてもらうので、
へー、すごい、またね、
ちょっとね、
交わりですね、
なんかな、夢の国みたいにしてよって言ったら、分かりましたってマリコちゃんが言ってました。
マリコちゃんが
はい、美術担当の、
美術担当の。でもオッドランドもね、なんかすごいパワーですよね。
そうなんです、僕去年初めてで、去年1回目、
うん、大雨の中の、
そう、混ぜてもらって、うわー、センスいいな、感受性いいなと思って、うんうん、もう今年もちょっと混ぜてもらって、
うん、
出させてもらって、で美術の話持ちかけたら首里劇場に下見に来てくれて、
はいはい、
わーってマリコちゃんが言いまして、
マリコちゃんが
すごいとか言って、ね、24、5歳の子かな、うん、でそういう若い人にも入ってもらってやりますので、
ね、彼らが発想するものってまたどんなものなのかなっていうのは、ね、私たちもすごく楽しみですね。
もう若い人最高ですよ。面白いです。
固定概念がなかったりしますもんね、スパーンと。
そう、もう僕も52歳だから多少口の聞き方が悪くても全然もうなんかイライラしなくなって、もう可愛らしいなと思ってカチンとも来ないですよね、全然。
でこれだけではなくって、
はい、
シークレット枠がいくつかあるわけですよね。
はい、シークレット枠がですねいくつかある中で、まあ口コミで広めてもいいよっていうミュージシャンを発表すると、
はい、
コザのミュージシャンのローリーがですね、
ローリーさん、
あ、ボーカリストギタリストですけど、なんとベーシストで参加するローリーギター上手すぎてちょっとうるさいからベースぐらいがちょうどいいよって 言ったら叱られますかね。
いやいやいや、
ローリーが、まあ、彼ともまあ25、6年もうちょっとかな付き合いなので、はい、あのお祝いに応援に来てくれるのと、うん、あとセカンドアルバムの時にもあのお願いしたんですが、琉球交響楽団から、
琉球から、
うん、高宮城てっちゃんが指揮者ですけど、はい、てっちゃんに、哲夫さんにバイオリン弾いてよって言って、琉大の同級生じゃないかって言って弦楽四重奏も呼んでいます。
やちむんと弦楽四重奏、は
い、もうどちらかというと僕クラシック上がりというかクラシック崩れですからね。もうなんか意味不明なこと言ってますけど、いやクラシック大好きですよ、聞くのはね、うんうんうん、聞くの大好きです、はい、だから来てもらう。
すごい。
あと一人、あこれ大したことないですけど、やちむんの元祖メンバーが3曲演奏、古い曲を演奏しに来ます。
嬉しいですね。
栄町ボトルネックのオーナーの知念保つと、その時一緒にやってた本村実篤というパーカッションが2人がですね、何年ぶりかな、10年ぶりぐらいに一緒に演奏すると思います。
そうですか、はい、これはちょっとね見逃せない、聞き逃せないという感じがしますね。
ボロが出ないような楽曲をセレクトしました。
みんなそこ超注目するじゃないですか、そんなこと言うと。
大丈夫、散々昔一緒にやった曲しか選んでませんから。彼らと
鹿とか言ってるし、
最近の曲は彼らには触れません。はい、大丈夫です。
皆さん楽しみなさってください。
であともう一人いるけど、
もう一人いるけど
来るか来ないか分かんないんだよね。3週間返事がないから、電話してもメールしても、だからこれは内緒にしてきます。多分来ると思います。でも来たらびっくりします。びっくりした上に僕の扱いが雑だからもっとびっくりします、うん、そういうゲストを呼んでいますので、
想像がつかない。
あの人来たの、でもそんな扱いでいいの、わーってい
う感じなんですね。
いう感じで終わると思いますよ。はい、
刺激的な話だわ、は
い、もうヒントも出しません。本当来なかったら悪いから、
じゃあこの秘密枠、はい、シークレット枠は皆さんどうぞね、うん、楽しみなさってくださいね。
で、まあ、口コミ OK 枠はローリーと弦楽カルテットと、うん、昔の初期八門。初期八門は全然シークレットじゃないですけど、
ね、いやいやいや、はい、はい、皆さん楽しみにしてくださいね。25年がギュッと詰まった感じになってると思います。
はい、
八千文25周年ライブ首里劇場アゲイン、4月29日金曜日祝日ですね。昼の部の開演が午後3時、夜の部が午後7時からとなっています。前売チケットが2000円、当日が2500円です。詳しくはシゲナスレコード098-857-5213、857-5213までどうぞ。こちらで購入できるということですね、
はい、あとプレイガイドも、はい、何箇所かあり、E プラス、
はい、E プラス、
コンビニであればファミリーマートで購入できますので、
はい、わ、はい、かりました。皆さんね、ファミリーマートは近くにありますよね。
はい、
はい、やちむんで検索してチケットをゲットしてください、はい、そしてなんと太っ腹なことにですね、これ一瞬私意味がわからなかったんですけれども、
そうですね、
1名につきチケット1枚で昼夜2回入場可能。
うん、もうなんか誰が書いたんですかね、それね、うちのスタッフだと思うんですけど。つまり分かりやすく言うと、昼見た人で夜も見たいって言ったら、はい、じゃあということで手首にちょっとリストバンドの印をつけさせてもらいますけど、はい、それ夜見せてくださいね、夜の部はタダになりますっていう、はい、
すごい、
昼見た人は見たかったら夜はタダ、
すごい。で昼と夜で内容が違うと、
ちょっと違いますね。出演者も、まあ、はっきり言って、さっきの元祖やちむんのメンバー2人は、うん、昼は仕事してるから昼の部には出れません、うん、夜しか来ません。
ただ
そういう曲も違うし、うん、まあ、もちろん同じ曲も歌いますけれど、うん、楽曲も違うし、ちょっとメンバーも変わると。
うーん、
だから両方見ても楽しめると思います。
これはちょっとね、皆さん逃せないと思いますので、はい、ぜひね、29日祝日ですよね、
はい、
昼も夜も明けてここちょっと楽しんで。
そうですね、ただまあ夜の部は、夜は斉藤和義見に行きたいっていう人は昼の部に来るとか。いやなんかすごいね、
すごい、でもこの日いっぱいなんですよね。
目白押しなんですよ。
もうゴールデンウィーク初日ですよ、那須さん。も
うしょうがないんです、知っててこの日決めましたから。
しょうがないんですって言って、
はい、
いやでも25周年をぜひ皆さん首里劇場で一緒に過ごしていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日はですね、やちむん25周年ライブ首里劇場アゲインということで、那須茂樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、やちむんの那須さんに来ていただきましたので、2014年春にリリースした青春の落とし前という CD から、はい、ずっとね BGM で、
はい、
流してたんですけど、すごいタイトルですね、青春の落とし前、
はい、
じわじわ来てるんですけれども、
はい、
落とし前つけられるかな自分はって思いながら、
意外とね 40,50 代この言葉に反応しますね。
反応しますね、はい、ちゃんと落とし前つけられるように頑張りたいなと思うんですけれども、
はい、頑張ります。
せっかく那須さんに来ていただいたので、やっぱり何か一曲、はい、もう一曲きちっと皆さんにプレゼントしたいなと思うんですが、
はい、一応一番、まあ、今のところ一番暫定的に知られているんじゃないかというヤモリの歌をですね、はい、聞いていただきたいと思います。頑張れイボヤールです。
はいはい、
はいはい、
おいらは見にくい一歩やる、はいはい、
はいはい、
まっぴらかされてサッシに挟まって尻尾切れたぐらいじゃめげはしないのさ。趣味なんかには負けないぜ、はいはい、
はいはい、
ちょっとだけ見かけは悪いけど、はいはい、
はいはい、
あいつらと来たら車ってばかりで同じところから20分は動かない。こんなおいらの夢といえば、いつかあの父ちゃんみたいに半透明のやる一歩やる、はいはい、
はいはい、
シップルジップくる一歩やる、はいはい、
はいはい、
おいらは見にくい一歩やる、はいはい、
はいはい、
悲しい悲しい一歩やる、マングースより悲しいぜ、はいはい、たっぴらかされてサッシに挟まって尻尾切れたぐらいじゃ今度はすまない、今度はすまない、今度はすまないぜ。だけどおいらの夢だったのさ、いつかあの父ちゃんみたいに半透明のやつ